ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs な元局アナ二宮智子です。
久しぶりですねこの感じ ね今日の体温は、ね、36.7度だったんですよ、はい、平温バリバリの境です。平穏平熱かごめんなさい。
いや、ポッドキャストのこの掛け声プロだなと思っていつも笑っちゃうんだよね。
そうだね、
はい、今日は 35.9 度の裏
引く引く、
はい、みんな熱から入るはい、仕事も実は年齢もバラバラの我々3人ですが、実は同じビジネススクールで学んだ仲間たちということで2018年の3月に終了いたしました、うん、まあね、うん、それでいきなりポッドキャストやろうぜとなったのが、うんうん、
去年
だね。
2019年の夏、うん、
夏に企画して、うん、秋ぐらいから撮影始めて、うん、っていう感じですかね、
はい、
今回でポッドキャストとしては4回目、
5回目、
おえ、本当1回飛んでる
1、2、3、4、5回目
です。5回目か、
5回目なのか、ゲスト、ま
あ放送配信としてはもうちょっとあると
、まあ、まあ20ぐらいか
な、何をカウントするか、ね、ということですよ、うん、我々がポッドキャストを始めるきっかけになった方が本日のゲストでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この、ね、毎回映ってるのに紹介するです。
そうですね。でもポッドキャスト的にはね、
そうですね、はい、確
かに。そもそもきっかけになったのは酒井さんですよね。
そうですね、はい、僕の知り合いというか、たまたま知り合った人が岡田さんの知り合いで、うん、まあ、その人もポッドキャストやってらっしゃって、うん、でどうやりますみたいな話のちょっと面白そうって言って紹介していただいてっていう流れで、
そうですよね、
はい、我々も一緒に来たのは秋冬、あ、夏か、
夏だったね。夏でしたね。
そうですね、
そうですね、この
オフィスに、はい、
お伺いさせていただいたところが、ね、
はい、うん、本日はポッドキャスト声ラボ様のオフィスに伺っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで岡田さんのプロフィールご紹介させていただきます。岡田正弘さん、1997年東京都立大学理学部物理学科卒業、1999年千葉大学大学院物理学科原子核物理学を修了、1999年 NTT ソフトウェア株式会社に入社、2016年に株式会社声ラボ代表取締役ということで、社長、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今更そんな、
はい、今更そんな、ね、プロフィール、東京都立大学、
はい、
一転してまた東京都立大学。
そうですね、またなりましたね。
卒業生としてはいかがですか、うん、
今都立大の方がやっぱり馴染みがあるので、ちょっとね、あ、戻ってよかったかなと思います
ね、
うん、周りでもそういうふうに同期で言ってます。
あ、そうなんですね、うん、卒業生のコミュニティはちょっと分断されそうだよね。ね、首都派って都立派みたいな感じで、
そうすると年がバレる、
年がバレるね。
平成生まれてる、
そうです、ね、経歴書くときとかタイミングによって書き直す
んですか。そうですよね、どうなんです
かね、当時は取り付けだけど。
あ、確かに確かに、ね、こうで物理、
そうなんですよ、子供の時はなんか宇宙のこととか、
おー、すごい
好きで、タイムマシンも作ってみたいとか、
そ
ういうの夢見て、
めっちゃわかる、
将来は学者だと思って、ね、そういう物理とかすごい勉強してましたね。
むしろタイムマシン物理学科なんだっていうことにも、
そこね、そこね、そうね、
星、
ね、
そう、このあたりを中高ぐらいですね、うん、って目指して。
なるほど、
うん、
結構じゃあ大きくなってからですね、大体皆さんタイムマシンって言うと小学校ぐらいに行ってほしいって言います
けど、そう、小学校ぐらいからはまあ漠然とですけど、中学校からはニュートンっていう雑誌、
はいはいはいはい、
あれすごい買って読んだりとか、あ
そこに中学生で、
中学生で買ってました。
中学生でニュートンを読むっていう、どうですかこれ。
そ
う
そ
う、
雑誌名しか知りません、
ね、確かに。なんか赤いのがこう四角にこうなってるイメージが、
さらに大学院に進学されて、
大学院まで、はい、進学して、
はい、原子核、
うん、
物理学、
原子核、
ちょっとアインシュタインみたいなイメージじゃないですよね。
原子力、
原子核、
核、原子核と
核爆弾の核ですか。
まあその核なんですけど、
ちょっといい表現、
いや、なんか今言葉選べるようなそういうで聞いちゃったわ。
あ、でもその核なんですけど、私がいたのは理論物理学って言って、あとは実験系の物理学と両方あるんですけど、実験の人は本当にそれを 筑波の方の研究室とか行ってやるんですが、私はあの計算の方なので、うん、研究室でパソコンでいろいろとシミュレーションしたりとか、コンピューターを使ってやるような、あとは紙と鉛筆で計算するようなところだったんですよね。
修士論文のテーマは何ですか？
その原子核のどうやって安定するかっていうのをコンピューターシミュレーションして、それでその安定したのをあの
データ
を
取って、
で取って、はい、
計算する。何が安定するんですか？
原子が、どうやったら安定した構造になるかとか、
まあ、そもそも原子が不安定なのかっていうところから ね、
原子もね心が不安定ですよどうしよう、
原子が不安定。その頃に結構コンピューターずっとやってたので、うんうん、あの入社を見ていただく、うん、NT ソフトウェアっていう
のが、はい、ソフトウェアなんだなと思いました。
でそこのところにやっぱり興味あったのが、だんだんとパソコンとかコンピューターの方に興味持ってきて、なんかそっちの方で仕事をしたいな、ビジネスしたいなってだんだん思うようになって、うん、子供の頃は学者でずっと行こうかなと思ってたんですけど、そのあたりからコンピューターにハマってきましたね、
はい、
多分ちょうど世代的にはテレ放題とかそういうのってご存知ですかね。
知ってます、知ってます、
はい、
NTT に入ったのって何年ぐらいですか？
99年ですね。
99年、
はい、
なるほど、
入社、はい、
うん、
だから
ちょうど IT が一気に来る
ぞ。そうですね、
はい、ミレニアムの直前ですね。
直前ですね。その2000年問題とかの
ありました。
コンピューターが止まるんじゃないかって、ね、
じゃあノストラムダムスの大予言ぐらいの時に就職されたわけですね。
そうですね、
よかったですね、来なくてね恐怖の大予感が来なくても、はい、
その時
どんなお仕事されてたんですか？
その時は最初にあの配属されたのは電話の交換機っていう NTT の電話のそのシステムをいろいろメンテナンスするところだったりとか、新しく機能を追加するようなところにいましたね、
うん、すごい巨大企業。
新卒からじゃあもうずっと結構長年勤められて、
そうですね、15年勤めましたね、はい、この会社。
そして2016年に株式会社コエラボということで、はい、なんかまたね、物理からソフトウェアからのコエラボという感じですが、
どういうことですか、
ね、一応ちょっとホームページには、ね、書いてあるのを拝見したんですけど、
はいはい、コエラボのサービスちょっとご紹介しますね、はい、うんうん、コエラボはポッドキャストというインターネットラジオサービスを展開しています、うん、ポッドキャストはスマートフォンのアプリからいつでもどこでも簡単に一般の方が配信したラジオを聞くことができるサービスですと、
うん、まさに今配信してるのがポッドキャストですから
ね。これですよね。
これですね。
なんでこれをやろうと、どういう
思いつつ。そうですよね。だってもともとアトムですよね。
アトムです
か。原子力から来て。
原子の安定感を考えてたのに。
その前はドラえもん
ですね。で、ソフトウェア入って。だんだんとこう、なんか国語の世界というか、なんですか、こう、人情
の世界。なんかそっち側に行った感じですよね。確かに。最初はだから、NT ソフトウェア入って、うん、私自身もプログラム作ってプログラマーとしてやってたんですけど、はい、だから最初は一番下っ端ですよね、で作る、うんうんうん、でそこからやっぱりチームリーダーとかになって、はいはい、だんだんと人の取りまとめとか、うんうん、プロジェクト任されるようになってプロジェクトリーダーになったりとかして、うん、そうすると、まあ、自分でもう作んなくていいかなってだんだん思ってきて、マネジメントの方が結構面白くなってきたんですよね。うん、でそうやってどうやって、あとは協力会社さんとかいたりとかお客さんもいたりとかで、そこをどうやって調整してうまくプロジェクトが進んでいくかっていう、そっち側の方に結構興味を持ってきて、結構そのプロジェクトマネジメントのことを結構やるようになって、勉強もするようになって、でやったのがなんか何年かしたらそういったと方向に進んで、そこからは一切プログラム書かなくなったんですよね。
へえ、これ2つ分かれますよね。
分かれますね。
ずっとエンジニアでカキカキしたいっていう人と、ちょっと PMO っぽく、
そうですね、
マネジメント側にしたいみたいな人と。
PMO って
プロジェクト、
プロジェクト
マネジメント、
マネジメントオフィサー、
まあまあまあそんなもんいいじゃないですかね
で、その時にちょうど何年かやった時に経営企画部にもちょっと配属になって、
さすが理系ですね、
はい、でそこで会社の経営の、役員の方とか、まあ、社長とかとお話しする機会も結構あって、うんうん、まあ、この会社1500、600人ぐらいいたのかな、それぐらいの会社なので、まあ、普通現場にとあんまりお話しする機会ないんですけど、うん、そういったところにも経験させてもらったら、やっぱり会社の経営がすごく面白そうだなと思って、そちらの方にも興味を持って、 でその後にそこは2年限定なので、はい、まあ、2年したら大体現場に戻るんですけど、ただ現場でなんかすごいやりづらさを感じて、うん、やっぱりもう大きなシステムだから、うん、なんかクリエイティブなところを盛り込めるわけじゃないんですよ、うん、もうそこの決まった仕様でしっかり作っていくっていうのがミッションなので、
まあ、NTT 系列、ね、まあ、本体の方に知り合いがいて、
あ、はい、
やっぱり2年で回るらしい、
ね、あ、そうですよね、
2年で回る、
経営企画やって人事やって
とか、はい、いろいろ
組織と席替えが多い会社ですよ、組織
なんで
個人のスペシャリストを育てるんじゃなくて、うん、NTT のスペシャリストを育てるんで、
ジェネラルでね、
ちょっとずつ全部回るっていう、
へ、ちょっとずつ全部回ったら何かね、うん、何かのこう自分が専門性っていうのを発揮
しづらくなる、そうですよね、しづらくはなると思いますね、
まあ、巨大な組織ですからね、
そうですね、
うん、そういう文化なんでしょうね、
うん、15年
15年、はい、やってました、うん、でまあそうこうしてるうちにやっぱり自分で、まあ、会社を変えて自分のやりやすいようにするっていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、そういうことよりは、まあ、自分でやっちゃった方が早いかなと思って、うん、じゃあ起業しよう、
いやでもね、大学、大学院と進まれて大手に入社されて15年
勤め
て、
ね、
なかなか踏ん切りが、ね、つかない人、ね、
でももともとはなんかいずれやってみたいなっていう思いもあって、うちの父はあれなんですよ、はい、建築やってるんですけど、三沢ホーム勤めて、うんうん、でそこから、結構上の方まで行ったみたいなんですけど、辞めて独立して自分で建築の会社作って、まあ、それでやってるのも見てたんで、
環境
はありま、あると思います、はい、それが、まあ、お手本となるような父がいたので、まあまあ独立するのもそういう道もあるのかなと思いましたね。
15年、あ、そっか、大学院出てらっしゃるから、
そうですね、
15年だったら何歳になってるんですか。
ですね、もう2004
か
39、今年のおいくつですか。
47です。
47の年、
はい、
40、昭和48年、
48年生まれです、う
ん、
はい、
なんですか、自分との比較は一生懸命考えてたんです
ね。いや違う
独立されたのが、
独立したのが2014年に辞めて、そこから個人事業を2年やってて、
時間がちょっと空いてるなと思って、
あ、そうそうです、それで個人事業主2年やって、そこから法人の設立っていうのを言語にしたって感じで、
聞きたいよ、なんか僕もそういうのやりたいかなんか、
あ、そうなんです、そこからだから今は4期目ですね。
あ、うん、あれ設立一緒じゃないですか。
14年に個人に始めて、15年に法人か、
ああ、じゃあ、
ほぼ1年差
ほぼ変わらない。
最初に個人になった方がいいんですか。
どうなんでしょうね。まず
手っ取り早いですよね。ただで0円で、
0円で紙に1例出せば、
開業届に書いて、まあ、屋号が必要な人は屋号書いて、
出せば
紙1枚で終わるんです。
そうなんですよ。
法人って1円企業って言いますけど、税金払わなきゃいけないんですね、印象、14万円分ぐらい払うので、結局1日は起業できないだろうっていうのがあるのと、あとは2年間消費税がなくなるので、うん、軌道に乗ってから消費税稼いだものをタダにしたいので、
会社を辞めてその準備期間に、まあ、いわゆるなんというかニート状態よりは個人事業主になった方がいい理由って何ですか。
ニートっていうとなんか聞こえないけどね、
そうだね、なんか
フリーランスというか、
フリーランス何の状態
って言ったらいいんだろう。ない場合がニートだとしたら、うん、雇われてるわけじゃないので、税金の問題だと思いますね。で税金、個人と法人化する税金の分岐点があるので、その分岐点よりも稼げた時は法人化しちゃった方が、法人税払っちゃった方が安くなる。
だから何年もずっと個人事業でやる人はいますもんね、ずっとそれはそれで、別にその規模とは関係なかったり
です
ね。
でも結構大転機っていうんですかね。
そうですね。
だって大学院まで出て原子やってソフトウェア、まあここまでが理系っぽいなと思って、なんか理系の流れでやってるけど、突然急に声みたいな話になって、
なぜ声選ぶのか。
フリーランスで声ってな
ん、どんな。でも最初この仕事始めた時はシステム側だったんですよ。自分が表に出るわけじゃなくて、配信のシステムをサポートするっていうところからやってたので、どちらかと。エンジニアのシステムエンジニアの流れを組んでる感じですね。
なんかあれですね、ポイントポイントの感情をちょっとお聞きしたかったんですけど、
そうなんですよ、
なんかこう天気っていろいろあるじゃないですか、
はいはい、
でもこの今日のこの回のテーマでもあるんですけど、だいたい40前後ぐらいってなんか、なんかなんて言うんでしょうね、
そうですね、
何かしらに何とかなりたいけどなんかこうあがいてるところもあったりしつつ、っていうこの辺の世代かなと思っていて、
そうですね、 ちょうどだからまだ会社員やってる時かな、
うん
うん、40の時は、うん、40前後は、うんうん、なのでちょうど、まあ、NTT ソフトウェア行った時は、NTT の子会社だったので、
うん、
当然、NTT からなんかいろいろ人が来て
事
故来て、ね、そこの管理職のことに従ってやったりとかっていうのでいろいろしがらみはあるなと思ったのと、
うん、
プロパーで上がる最速で上がってる人が、まあ、ここまでとかってあと自分たちの現実的に自分と同じ世代の人はここぐらいまでしか行けないのかってなると、うん、もう将来がだいたい見えてくる、う
ん、残り20年25年が、
うん、やったらもう こんな感じで年収とかもだんだん、もう分かるじゃないですか。なかなかそれよりズバ抜けていくのってもうほぼほぼ難しいなっていうのは見えてきたっていうのはあるので、なんとか変えるのがどうしたらいいかなっていうのはありましたね。
そのタイミングで、例えばベンチャーに転職とか、例えば企業、まあ、個人事業者含めて、そっちじゃない選択肢の方が一般的だと思うんですけど。
で、いろいろ転職を考えたんですけど、
はい、
あんまり条件が良さそうになかったんですよね。自分のところをそこまで PR して、
うん、
今よりいい条件で取ってもらえないような気がしてたんですね。
そこそこの年収出る会社ですから
そうなるとやっぱ転職とか次の一歩を踏み出す時の選択肢、うん、条件っていうんですか、うん、どういうところに置いてるものなんですか。
はい、ということで、
あその
次
の
ポイントをぜひお伺いしたいところでちょっとお時間ですので、一旦ここでごきげんよう。
こんな感じ。
次回は岡田さんの転換期について伺います
ポッドキャスト40歳のディスタンス。